目次11、思想トピックス、全国大会出場へ、千種校3人が市長表敬訪問。この夏、千種高校から全国大会に出場する大古射撃部3年の小松キラさん、同2年の藤原番匠さん、パソコン部3年の田口京子さんが、7月19日、市長を表敬訪問しました。全員が初めての全国の舞台、ビームライフル競技に出場する小松さんは、昨年の全国大会に出場した先輩を超えると、高校生の全国大会では初種目となるピストル射撃に挑む藤原さんも、自分の悪い癖を直し、ベスト3入りを目指すと意気込みます。田口さんは表計算ソフト、エクセルを使う種目に出場。練習の成果を発揮し、大会を楽しみたいと話しました。森の幼稚園オープン1周年記念イベント、人をつなげる第三の居場所になれば、一宮町のコミュニティ施設、染河内森の幼稚園のオープン1周年を祝う記念イベントが、7月23日、同施設で開かれました。手作り雑貨や野菜の販売のほか、バルーンアートショーや地元住民による歌とギター演奏などがあり、家族連れで賑わいました。同施設は地域住民らが3年前に閉園した染河内幼稚園を改装してオープン。住民たちが自ら改修作業を行い、カフェ兼バーやウッドデッキ、芝生広場を整備するなど、地域の交流拠点として生まれ変わっています。代表の山本正幸さんは、人をつなげる居心地のいい第三の居場所になれば、と話しました。西新財団が小中学校などに図書券を寄贈、感性豊かに成長してほしい。一般財団法人西新地域振興財団が、7月18日、市立の小中学校、幼稚園、子ども園、保育所、計27の学校、園、所へ100万円分の図書券を送りました。同財団は西養護信用金庫が地域貢献を目的に平成4年に設立、子どもたちの健やかな成長を願い、翌年から市、当時山崎町に図書券の寄贈を始めました。寄贈は今年で31回目、総額は3700万円です。市役所であった贈呈式で、同財団理事長の桑垣喜一さんは、次世代の担い手になれるよう、たくさんの本を読んで、感性豊かに成長してほしいと話しました。トヨタ、モビリティパーツと連携し販売会、協力隊の松下さん、市外で思想の魅力発信中、地域おこし協力隊の松下幸寛さんが、自動車部品卸売会社、トヨタモビリティパーツ、兵庫支社と連携し、県内の同社系列店で、思想主産の野菜などの PR 販売に取り組んでいます。松下さんは、千種町を拠点に活動しており、自身が作る野菜を、繊細と名付けブランド化、農薬などは使わない、有機栽培で育て、神戸や大阪のレストランにも提供しています。販売会は地域との連携に力を入れる同社が、松下さんのブランド事業を知り、共催に至りました。今後、回数を増やしていく予定で、松下さんは、外に出て、思想の名前を知ってもらうことが大事、次も頑張りたい、と意気込みます。来春オープン、芳賀市民共同センター、愛称、芳賀テラスに決定。来年4月のオープンを目指す、芳賀町域の生活拠点施設の愛称が、芳賀テラスに決まりました。愛称は、地域の自治会長や、公募の市民などで作る、仮称、芳賀市民共同センター運営検討委員会が募集し、応募のあった242点の中から選定、市内1名、市外3名が人が集まる開放的なテラス や町の未来を明るく照らすといった思いを込めた羽賀テラスを応募しました。同委員会の藤原拓郎委員長は、活気あふれる羽賀の町を明るく照らし、世代を超えた交流が楽しめる場所になればと話しました。西日本豪雨から5年、市長ら山崩れ現場で喧嘩、防災意識継承する。西日本豪雨から5年を迎えた7月6日、山崩れで1人が犠牲となった一宮町公文の現場で、福本市長が市幹部職員らと共に喧嘩しました。現場では当時、平年7月の1ヶ月分に相当する242ミリの雨を観測。山の斜面が崩れ落ちる山腹崩壊と呼ばれる現象が発生しました。今は賑わいの場になればと、当時民家があった場所に地域住民らが桜、もみじを植樹しています。花を手向け、黙祷を終えた市長は、防災の意識を風化させず、継承する、避難などの情報発信に力を入れ、防災・減災につなげたいと話しました。妙見4年ぶりステージイベント、にぎわい戻る、第55回妙見夏祭りが7月22日、千種小学校グラウンドで開かれました。実行委員会がステージイベントや出展、お楽しみ抽選会を4年ぶりに企画。地元住民など約1000人が来場し、コロナ禍前のにぎわいが戻りました。ステージは千種高校カルチャー部の演奏で幕を開け、続いて市内の和太鼓チーム、ダンクが登場。迫力ある演奏に観客らは聞き入っていました。シンガーソングライターヒッピーさんのライブでは、会場が一体となって手拍子をするなど、盛り上がりが最高潮に達しました。実行委員会会長の堂本敦史さんは、久しぶりに開催ができて、みんなが笑顔になって本当に幸せと喜びました。仮称の小学生ら避難所生活を体験。山崎町仮称地区の子ども会が7月23日、同地区の自治会館で小学生に避難所生活を体験させる催しを開きました。参加した子どもたちは、災害時の避難行動や非常用携帯ケースの作り方を学んだほか、夕食は非常食のアルファ化米を実食。高学年は自分たちで組み立てた段ボールベッドなどで一泊しました。杉本大和さんは、ベッド作りは難しかったけれど、いい訓練になったと話しました。生ゴミが消滅、消えろ、作成講座。土の中にいる微生物の働きで生ゴミを分解し、消滅させる消えろの作成講座が7月30日、一ノ宮で開かれました。参加者らは、歯槽材を活用した部品を組み立て、土を入れる箱を作りました。播磨一ノ宮小4年の川戸友香さんは、生ゴミが実際にどうやって消えるのか楽しみと話しました。市では生ゴミの減量化を推進するため、歯槽材を使った歯槽板消えろの購入費を補助しています。